1日10分で人生が変わる腸活習慣ケトファスティングのある暮らし。
こんにちは、ヘルスケアコーチの高子です。皆さん、今日も元気でお過ごしでしょうか。今日のポッドキャストは便秘についてお話をしていきたいと思います。便秘に関してはこちらのポッドキャストでもお話をしたことありますけれども、昨日ブログを書いていて、私の便秘解消法をいろいろ書き出してみると結構な数があったので、今日はその便秘解消法の総まとめっていう形でね、お伝えしていきたいと思います。まずはじめにね、大切なことはやっぱりお水の量ですよね。でもお水の量って言っても、皆さん、身長も体重も体の大きさがね、違ってくるので、それぞれ皆さんが意識する量は体重かける 30ml が皆さんの体に合ったお水の量になります。ですので、この計算式で出てきたお水の量も1日の最低基準として、それを意識して取ってみるといいと思います。普段ですね、お水を意識して取っているよっていう方も、実際どれぐらい取っているかっていうことをですね、今一度ね、ご自分で意識しながら、計算しながら、ぜひね、それを実践されてみてくださいね。はい、そして次ですね、2つ目がですね、私は朝一番に取るお水をですね、質の高いお水を取ることを意識しています。それがどういうものかって言いますと、温かいお湯、おさゆですね、だいたい300から500ミリリットルのおさゆに、レモンを2分の1個と、リンゴ酢を大さじ1杯、それから岩塩を少し入れて飲むようにしています。こちらは、さゆとクエン酸には腸の蠕動運動を刺激してくれるっていう効果があるので、便秘解消にはね、すごく効果的になっています。そしてこの便秘解消以外にも、この朝一番のお水はね、体にすごくいい影響を及ぼすんですけれども、それは私たちは眠っている間、約6時間から8時間の間に、細胞って脱水症状を起こしているような状態になっているんですね。だから朝一番の水分って結構な量が細胞に吸収されるので、そのお水はよりね、クオリティの高い質のいいものを取っていただけると、ね、結果的に細胞の中にいい水分が吸収されるので、健康的にもすごくいいので、こちらはおすすめしています。それからですね、私は朝のコーヒーですね、毎朝一杯コーヒーをいただくんですけれども、そのコーヒーね、カップ一杯の温かいブラックコーヒーですね、砂糖などを入れないで、ブラックコーヒーにグラスフェッドのバターで作ったギーを大さじ1杯と、それから MCT オイルを大さじ1杯、そしてね、チャコール、炭ですね、チャコールを小さじ1杯、そしてスパイスのシナモンとカルダモンをね、適量入れていただいています。まずコーヒーにはですね、腸の蠕動運動を促進してくれるっていう効果がもう科学的にも証明されているので、朝一番のコーヒーはね、すごくいいと思います。であとスパイスのカルダモンにもね、消化機能をね、促進してくれる効果がありますので、こちらもね、ぜひ入れていただいてみてください。であと、オイルですね、質のいいオイルを、量を取ってあげると、この排便する時のね、潤滑油となってくれて、スムーズに便が出るので、こちらもね、すごくおすすめです。そしてチャコール、炭はですね、解毒効果、排泄効果としては食物繊維よりもね、優れているっていうふうに言われています。そしていろいろな薬剤のね、解毒してくれるっていうふうに言われているので、ぜひね、朝のコーヒーにね、こちらのチャコールも入れてみてください。チャコール自体はですね、色は黒いんですけれども、ま、味もしなければ匂いもしないので、抵抗なく飲めるかと思いますので、こちらもぜひ入れてみてください。 それからですね、1日の、ね、習慣の中で、私はホールフードのねお野菜、果物を摂ることをいつも心がけています。まあ、基本的なね、健康的な食生活習慣の一つになるんですけれども、そういったお野菜をね、しっかり摂ることで、食物繊維を補うことができます。で、お野菜も果物も毎日同じものではなくって、7色のお野菜ですね、石を食べようっていうふうにね、私はクライアントさんにいつもお話しするんですけれども、そういったいろいろな食材からね、摂ることで水溶性食物繊維も不溶性食物繊維もね、どちらもしっかり補えることと、プラスにですね、いろんなお野菜のね、その色が持っている栄養素の効果っていうものがあるので、そういったものもね、効果的に摂れるので、ぜひホールフードのお野菜、果物をね、しっかり意識して摂ってもらえるといいです。で、次がですね、こちらは主食の雑穀ですね。お米とか玄米とか雑穀米ですね。こちらはね、1日にね、最低でもお茶碗1杯くらいはね、摂っていただける方がいいです。で、ダイエットのためとか、糖質制限食っていうことで、主食のお米さえもね、全く摂らないっていう方もいらっしゃいますけれども、そうすることでね、便秘が起こりやすくなってきます。実際私も経験済みですけれども、私は1ヶ月ぐらいですね、糖質制限もしてみて、体がどう変わるかっていうところを見るために、主食の、お米さえも全く摂らないということを1ヶ月間続けてみたんですよね。そうするとやっぱりね、便秘が起こってきましたし、で、私の周りで、一緒にそれを実践してきた方も何年も便秘をするようになったっていうことをおっしゃっていたので、やっぱりね、お米はですね、便秘解消のためにもすごく大切になっていきます。で、今でも実際、その日丸1日全く主食のお米を摂らないと、翌日ね、便秘が起こったりするので、やっぱりね、こちらはすごく大切になっていきます。で、糖質制限食なんですけれども、こちらはね、ブログとかで、あとはこちらのポッドキャストでもね、お伝えしたことあると思うんですけれども、ずっと長期間ね、主食のお米も摂らないような生活習慣を続けていると、体のね、他のところにね、悪影響が出てきてしまうので、糖質制限食、ダイエットのためでもですね、最低でも1日にお茶碗1杯の主食を摂ることを私はお勧めしています。そして次ですね、こちらは糖質制限にも関わることですけども、糖質をね、減らすことはすごくおすすめです。便秘のためにもですね、おすすめしています。糖質って言ってもね、先ほどの主食のお米以外のものですよね、甘いものとか、それから小麦粉などの糖質、こちらはね、極力減らしていただくと、便秘はね、解消されていきます。それは、この糖質を過剰に摂りすぎると、腸の中の悪玉菌の餌になってしまって、悪玉菌が増殖して、それで腸内環境が悪化してしまうこともあるんですけれども、この糖質が腸の蠕動運動自体を鈍らせてしまうっていう、ね、影響もあるので、悪い糖質は極力減らしていく方がいいです。で、私もチート食の日ってこの甘いものを気にせずに摂るんですけれども、そういった日にね、極端に多めに摂りすぎると翌日は必ず便秘が起こってしまいますので、この糖質が与える便秘への影響っていうのはすごく大きなものだと思いますので、皆さんもね、こちらをぜひ実践されてみてください。そして次はですね、皆さん実践されている方は多いと思いますけれどね、発酵食品を摂ることですよね。便秘とか腸活といえばイコールね、発酵食品っていう風にね、イメージされる方も多いと思うんですけれども、発酵食品はですね、私たち日本人が伝統的に摂ってきた発酵食品の方がおすすめです。お味噌とかぬか漬けですよね。こちらもね、摂取してあげると、ね、腸活にはね、すごくいいですのでね、こちらも摂取していただけるといいです。ただ、この発酵食品が腸活にいいよっていうことで、こちらもね、過剰に摂取することはおすすめできないです。それからまたこちらはね、別のお話になるんですけども、その方の消化管の状態によってはですね、発酵食品さえも一時は全て 止めなきゃいけないっていう方もいらっしゃいますので、この辺についてはね、また改めてこちらのポッドキャストでもお伝えしたいというふうに思っている内容ですので、またね改めてお話ししていきますね。そして最後がね、一番大きなところになるのかなと思うんですけど、ストレスですよね。はい、今お話ししてきたいろんなね、腸活にいい、便秘にいい方法をどんなにきちんきちんとこなしてきていても、日常の中にね大きなストレスがあると、それはね便秘と直結してしまいます。私も実際経験してきたことですけれども、私は2022年の年に急に母の介護が始まってしまって、約半年間ですねお仕事もきちんとできない状態で、一時期ねお仕事を休業していた頃もありました。でその頃は看病する私が倒れてはおしまいだという、ね、気持ちがあったので、毎日の運動もきちんとやってましたし、で、ね、健康的な食生活習慣、今、ね、お話ししたような腸活もちゃんと行ってきてたんですけれども、ね、この便秘がねなかなか改善されていかなかったんですよね。でそれはどうしてかって言いますと、脳腸相関という言葉があるんですけれども、私たちの脳と腸は自律神経の迷走神経を介してそれぞれが連絡を取り合っているんですね。だから私たちが過度なストレスを覚えてしまうと、そのね、情報が腸にも伝わって腸の働きが鈍くなってしまって便秘が起こったり、もしくはね逆の症状で下痢が起こったりということが起こってきますので、一番はこのストレスをどのようにご自分の中でクリアにしていけるかっていうところがすごく大切になっていきます。ですのでその方法ってね、皆さんに、ね、それぞれの個人のねいろんな趣味をするのか、もしくは運動をねするのか、あと運動の方法もね、ご自分がストレスがたまらない運動法ってあると思うので、そういったものをねご自分の中で見つけていただいて、ストレスをねゼロにするっていうことは生きている限りどうしても難しいと思うんですよね。ですのでそのストレスをいかに軽減してあげるかっていうところにね注力して、皆さんの中でね工夫していただければいいかなと思います。そう、これくらいですかね、私が、日々実践してきていて便秘解消法のためにねいい習慣になっていきますということで、今日のポッドキャストはこちらで終了にしたいと思います。今日もね最後まで聞いていただいてありがとうございました。ヘルスケアコーチの高子でした。